ポッドキャスト台本、AI 予後判定ツールが大腸がん。肝転移診療を変える。マイナスマイナスマ。マイナスマ、こんにちは。今回は、2026年4月に、NPJ デジタルメディシンに掲載された、非常に興味深い論文をご紹介します。タイトルは、Impact of an AI Prognostic Tool on Clinician Performance in Colorectal Liver Metastasis です。日本語に訳すと、AI を用いた予後判定ツールが、大腸がん肝転移患者の診療成績に及ぼす影響といったところでしょうか。率直に言うと、これは、臨床 AI の可能性と課題の両方を考えさせられる、非常に重要な論文です。私たちの診療が、本当に変わる可能性があるのか。その答えが、この研究には詰まっています。マイナス40。まず、背景から説明しましょう。大腸がん肝転移、CRLM と呼ばれるこの疾患ですが、治療方針の決定は本当に複雑です。化学療法で先に進めるのか、手術を優先するのか、それとも両者を組み合わせるのか、患者さんの予後を正確に予測できれば、より個別化された治療選択が可能になります。ただ現実は、医師によって判断にばらつきがあります。経験が少ない医師と、経験豊富な医師では、同じ患者さんを見ても、意見が異なることもあります。そこに機械学習を使った予後判定ツールを導入したら、診療の質と一貫性は向上するのか。この研究は、その問いに答えようとしています。研究デザインは、ランダム化比較試験で、複数の外科医師が、モデルの有無で患者ケースを評価しました。見た目、単純な実験ですが、その結果は、思った以上に興味深いんです。主な発見を見ていきましょう。まず一番重要な数字は、3年死亡率予測の AUC が平均で 0.091 改善したということです。統計的にも有意で、p 値は 0.048 小さな改善に見えるかもしれませんが、臨床スケールでは決して小さくありません。なぜなら、この改善は全ての医師に共通ではなく、特定のグループに顕著だからです。それが次のポイント。若手医師と中堅医師の成績改善が、ベテラン医師よりも明らかに大きかったんです。すでに高い精度を持つ経験豊富な医師は、AI の恩恵をそこまで受けませんでした。一方、経験が浅い医師ほど、AI 支援によって自分たちの判断が改善されるのを感じた。これは非常に現実的で説得力のある結果です。さらに興味深いのが、診察時間です。従来の方法では、平均3、4分かかっていた判断が、AI モデル支援では2.53分に短縮されました。約 17% の時間短縮ですね。忙しい臨床現場では、これは実用的な意味が大きい。そして、医師の自信度、コンフィデンスレベルです。これが劇的に変わりました。従来の評価では、極めて高い信頼度を持つと答えた医師はわずか 6% でした。それが AI モデルの支援を受けると 52.5% まで跳ね上がるんです。医師の心理的な負担が大きく軽減されたということですね。医師間の一致度、Inter-Leader Agreement も改善しました。全体で 2.9% から 18.0% の改善が見られ、特にフォローアップのタイミング判断で 18% の改善があった。つまり、複数の医師が同じ判断に達しやすくなった。これは、診療の標準化という観点では、本当に重要な指標です。そして、最後の重要な数字、感度は一貫して改善しましたが、得意度は変わらなかったということです。つまり、このツールは、高リスク患者を見落とさない能力は高いけれど、低リスク患者を低リスクと判断する能力には、変化がなかった。これは、予後予測ツールとしては、実務的に意味のある特性なんです。高リスク患者を見落とすことは許されませんから。みなしみやしみやし。ここまで聞くと、すごい。AI が医療を変えると思うかもしれませんね。実際、この論文の成果は本物です。でも、論文の著者たち自身も明確に述べているように、ここで注意が必要なんです。これはあくまで研究室での話です。統制された環境で、診療記録を見ながら判断する。実臨床では、 患者さんは目の前にいます。予期しない所見があるかもしれません。応急対応が必要な状況も生じます。そういった複雑性は、この研究には含まれていない。だから論文の結論は、慎重です。AI 支援は臨床的な有用性をもたらす可能性が高いが、実装研究がまだ必要だと。つまり、より広い患者集団、より実際の臨床状況での検証が、不可欠、ということですね。特に重要なのが、予後改善への直結です。意思決定の精度が上がっても、それが最終的に患者さんの再発率低下や生存期間延長につながるのかは別の問題です。その証明には、さらに大規模な前向き研究が必要になります。もう一つ考えておくべき点は、導入のコストと教育です。AI モデルを臨床現場に組み込むには、システムの構築、医師への教育、そして継続的なメンテナンスが欠かせません。その手間と費用が、本当に見合うのか。データガバナンスの問題もあります。患者情報の取り扱いについて、倫理委員会の許可も必要になるでしょう。それでも、この研究が教えてくれることは重要です。特に若手医師の教育という観点では、AI ツールは大きなポテンシャルを持っている。経験不足を補う、判断を正規化する、という役割が期待できます。みーなしみやしみやし。では、この論文から私たちが学ぶべきことは何か。第一に、機械学習による予後判定は、臨床の質向上に貢献できるということ。これは否定しようのない事実です。第二に、その効果はすべての医師に均等ではなく、経験が浅い医師ほど恩恵を受けるということ。だからこそ、AI は、医師を置き換えるのではなく、医師をサポートするツールとして機能する可能性が高いんです。第3に、研究室での有効性と臨床での有用性は別問題だということ。私たちが本当に知りたいのは、このツールを使った治療判断が患者さんの実際の予後を改善するのかどうか。その証拠を待つ必要があります。最後に、デジタル医療の進展は避けられません。今後、こうした AI ツールはますます増えるでしょう。大事なのは、医学的な冷徹さで、その効果を評価し続けることです。この論文はその良い例になっていると思います。NPJ デジタルメディシンが掲載した Impact of an AI Prognostic Tool on Clinician Performance in Colorectal Liver Metastasis。 ぜひ一度ご自身で目を通してみてください。臨床 AI の今と未来が見えてくるはずです。では今日はここまで。ご聴講ありがとうございました。マイナスマイナスマ。マイナスマ、推定読み上げ時間、6分30秒から7分。